先週の説教でもお話をいたしましたように、私たち人間は共同体を作ることによって生きています。でつまり自分一人で生きるのではなくて、他の人たちと共に生きているということです。他の人たちと共に生きるときに一つの厄介な問題が起こってきます。それは自分と他の人たちを比べるという問題です。自分が他の人たちにないものを持っていれば優越感を抱きます。また自分が他の人たちにあるものを持っていなければ劣等感を抱きます。自分でそれらの意識を自覚している場合もありますが、自覚のないまま優越感や劣等感を持つ場合もあることでしょう。そして自分と他の人たちを比べると、自分と他の人たちとどちらが上かというような考えなくても良いことを考えてしまうことにもなります。でさらに自分と他の人たちを比べることは、他の人の不幸を喜ぶ感情が湧き上がってくる原因にもなります。ドイツ語にシャーデンフロイデという言葉があります。損害や不幸を表すシャーデンという言葉と、喜びを表すフロイデという言葉を組み合わせたもので、他人の不幸を喜ぶ気持ちのことです。このドイツ語はそのまま英語に取り入れられています。また日本語にも他人の不幸は蜜の味という言葉があります。悲しいことですが、他人の不幸を喜ぶ気持ちはある程度世界の人々に共通した感情であるのでしょう。他の人の不幸を喜ぶ感情はクリスチャンにもあるというと驚かれる方がおられるかもしれません。でしかしそれは事実なのです。クリスチャンであっても他の人が自分にはない賜物を与えられていると嫉妬を感じることがあります。でそのような嫉妬の感情と表裏一体なものとして、他の人の失敗や不幸を喜ぶ暗い感情がクリスチャンの心の中で湧き上がることがあるのです。教会の交わりは一般社会よりも難しいといったクリスチャンの方があります。でそれは教会の交わりの中で他の人の賜物に嫉妬をしたり、他の人の失敗や不幸を喜んだりする暗い感情が何かの出来事をきっかけにして表面に出てくることがあるからでしょう。しかしクリスチャンはキリストに従って生きるのですから、そのような暗い感情に流されずにそれを制御して生きなければならないのであります。本日の聖書の箇所の前の2節のところで、パウロはガラテヤの諸教会の信徒たちに互いに重荷を担いなさいと勧めていました。でこの勧めの背景にありましたのは、ガラテヤ地方の諸教会にあった教えをめぐる争いでした。これまで繰り返しお話してまいりましたように、ガラテヤ地方に最初にキリストの福音を述べ伝えたパウロは、人はイエス・キリストを信じることによって救われると教えました。でしかしパウロがガラテヤの諸教会を去った後に来たユダヤ教的な伝道師たちは、キリストを信じるだけでなく旧約聖書の律法で定められた割礼の儀式を受けなければ完全な救いは得られないと教えました。そしてガラテヤの諸教会の信徒たちは、このユダヤ教的な伝道師たちの教えに惑わされて、教会の中に混乱が起こっていました。そのように教えをめぐって対立がありましたから、ガラテヤの諸教会の信徒たちはお互いに愛し合い使い合っているとは言えない状況にありました。おそらくお互いに相手の悪いところや罪を指摘して 非難し合うことが行われていたのではないでしょうか。そこでパウロは6章の1節で、兄弟たち、毎日誰かが不注意にも何かの罪に陥ったなら、霊に導かれて生きているあなた方は、そういう人を柔和な心で正しい道に立ち返らせなさい。あなた自身も誘惑されないように自分に気をつけなさいと進みました。で、この場合の罪というのは、おそらく間違った教えを信じ込んで、その間違った教えを他の人にも信じ込ませようとするような罪のことなのでしょう。で、そのような罪に陥っている人に対して、敵意を抱いて排除しようとするのではなく、柔和な心で正しい道に立ち返らせるようにと、パウロは進めています。そしてそれだけでなく、自分自身も悪魔に誘惑されないように気をつけなさいと進めています。つまり、自分自身も悪魔に誘惑されて、敵意や争いの思いを持つことのないように自分に気をつけなさいということです。で、そして2節でパウロは、互いに重荷を担いなさいと進めています。ですから、この1節と2節のつながりで言うならば、悪魔の誘惑による敵や争いの思いを持つことのないように気をつけて、聖霊による柔和な心で罪に陥った人が立ち直ることができるように交わりを持つこと、それが互いに重荷を担うことなのです。クリスチャンであっても人生の歩みの中で罪に捕らえられて罪に陥ることがあります。そしてそのような人が教会の中にいると、教会の交わりは重荷になるでしょう。で、しかしそれでも交わりを持って罪に陥った人が立ち直ることができるように重荷を担っていきなさいとパウロは進めているのであります。ところが、他の人の重荷を担おうとするときに、敵意を抱いて相手を排除しようとする誘惑とは違う、もう一つの誘惑が起こってきます。で、それは、相手よりも自分が優れたものであると思い込むという誘惑です。で、つまり、相手は罪に陥っている愚かな人で、自分はその人の重荷を担ってあげている優れた人間だという優越感を持って交わりをするという誘惑です。そして、罪に陥っている人が現実に不幸を経験しているときには、罪を犯すからそういう目に遭うんだ。ざまを見ろという相手の不幸を喜ぶ感情すら密かに抱いてしまうことがあるのではないでしょうか。で、このような優越感や相手の不幸を喜ぶ感情を戒めるために、パウロは本日の箇所の3節と4節で次のように記しています。実際には何者でもないのに自分を一方のものだと思う人がいるなら、その人は自分自身を欺いています。各自で自分の行いを吟味してみなさい。そうすれば、自分に対してだけは誇れるとしても、他人に対しては誇ることができないでしょう、とあります。この勧めの言葉は、前後の文脈から切り離して読んでも、それなりに心に響く内容のある言葉です。実際には何者でもないのに自分を一方のものだと思う人というのは、多くの人に当てはまる言葉ではないでしょうか。自分を一方のものだと思うというのは分かりやすい日本語です。日本語で一方とは、並優れていること、また一人前であることという意味の言葉です。 ですから、自分を一方のものだと思うという言葉には、自分が優れた人間であるとか、一人前の人間であるという誇りを持っているというニュアンスがあります。新約聖書のギリシャ語の原点の言葉は、文字通りに翻訳しますと、自分は何者でもないのに、自分を何者かであると思う人という表現になっています。しかし、自分を何者かで思うっていうのは、日本語にしますと意味が伝わりにくいので、自分を一方のものだと思うと翻訳されているのでしょう。確かに私たちは日常の生活の中で自分を一方のものだと思って、他の人を見下すことのないように気をつけなければなりません。で、自分の行う吟味してみて、自分にも欠けたところや良くないところがあって、他の人を見下すことなどできないということに私たちは気づくべきなのです。日本の言葉にも、人の振り見て我が振り直せという教えがあります。で、これは他人の振るわいを見て感じることがあったら、我が身を振り返り、改めるべきところを改めよう。他人の行いを批判する前に、まず自分のことを顧みよという意味です。このように3節と4節の言葉は前後の文脈から切り離して読んでみても、人の振り見て我が振り直せという一般社会の教訓に通じる有益な教えであるということができるでしょう。で、しかしこのガラテヤの信徒の手紙の前後の文脈の中に3節と4節を当てはめてその意味を考えてみますと、クリスチャンにとってのこの戒の意味がさらにはっきりとしてきます。つまり、この戒めは他の人の重荷を担おうとすると相手よりも自分が優れたものであると思い込んでしまいがちですが、それは自分を欺いていることなのだという警告なのです。言い換えますと、それはうぬぼれだということです。この手紙の5章26節でもパウロは、うぬぼれて互いに挑み合ったり妬み合ったりするのはやめましょうと警告をしていました。5章の26節に、うぬぼれて互いに挑み合ったり妬み合ったりするのはやめましょうとあります。で、罪に陥っている人に対して敵を抱いて相手を排除しないで重荷を担って交わりをするっていうことはクリスチャンにとっても決して簡単なことではありません。で、しかしそれ以上に難しいのは相手よりも自分の方が重荷を担ってやっている優れたものなのだといううぬぼれを捨てることです。率直に申し上げますと、これはほとんど不可能なことです。ほとんど全てのクリスチャンは何かのうぬぼれを持っています。で、しかし自分の行いを吟味してみることによって、そのうぬぼれが大きくならないように制御することはできるでしょう。そして自分の行いを吟味しているときには、神様の基準によって吟味することが大切です。自分の考えた基準で自分を吟味するならば、自分のうぬぼれはますます大きくなる。ことでしょう。で、しかし神様の基準である実戒の教えに基づいて自分を吟味するならば、自分は心の中で実戒の教えに反することを思ったり考えたりしていて、しかも実際の行いでも実戒の教えに反することをしていると気づかされるのであります。そのようにしてうぬぼれが 打ち砕かれることでしょう。4節の後半の、そうすれば自分に対してだけは誇れるとしても、他人に対しては誇ることができないでしょうっていうのは面白い言い方です。で、この箇所の意味については、様々な解釈をすることができますでしょう。私は3節と4節の前半の教えを踏まえて、次のように解釈するのが良いだろうと考えます。それは、神様の基準によって、自分を吟味するならば、自分を一角のものだと思うという誇りは、自分に対してだけ主張できるもので、他人に対しては主張することのできないものだということがわかるということです。で、つまり自分と他の人を比べて優越感やうぬぼれを持っているとすれば、それは自分の心の中だけでは正しいことであっても、他の人に対して客観的に正しいと言えるようなものではないということです。で、現実には一般の社会では自分の優越感やうぬぼれをあからさまに口にする人がいます。そしてクリスチャンの中にも自分の優越感やうぬぼれを口にする人がいるようですが、そのような人は神様の基準で自分をよく吟味してみるべきでしょう。五節でパウロは、めいめいが自分の重荷を担うべきですと述べています。で、この言葉はその前の三節や四節とどのようにつながっているのでしょうか。ギリシャ語の原典でこの五節を読みますと、この箇所には前に述べたことの理由を表すガルという言葉が入っていることに気づきます。つまり五節は、というのはめいめいが自分の重荷を担うべきだからですと言って、各自が自分の行いを吟味してみなければならない理由を説明しているのです。実際英語の聖書では、私の読んだすべての英語の聖書で五節の初めに、というのは何々だからですという意味を表すフォアという接続詞が入っています。そしてそれだけでなくて、この箇所には実はもう一つの大きな翻訳の問題があります。2018年に日本聖書協会から発行された聖書協会共同訳という新しい翻訳の聖書では、おのおのが自分の荷を負うことになるのですとこの歌詞が翻訳されているのです。で、つまり私たちが今読んでいる聖書の自分の重荷を担うべきではなくて、自分の荷を負うことになるとなっています。で、確かにギリシャ語の新約聖書の原典を読んでいますと、べきにあたる言葉がありません。そして担うとか負うと翻訳されているバスタゾーというギリシャ語の動詞は未来形、未来を表す形になっています。で、英語の聖書の多くは私たちが今使っている新旧約聖書と同じように、担うべきとか担わねばならないとここを翻訳しているんですが、聖書の研究者の中には、担うことになるという翻訳の方が正しいという意見もあります。それで私はどちらかといえば新しい日本語の翻訳の方、つまり、おのおのが自分の荷を負うことになるのですという方が適切な翻訳だろうと考えています。そして将来、おのおのが自分の荷を負うことになるのだから、 命名が自分の重荷を担うべきということも2番目の意味として出てくるのだろうと考えています。さてそれでは新しい翻訳のようにおのおのが自分の荷を負うことになるというのは一体どういうことでしょうか。これはパウロが最後の審判のことを考えて書いているに違いありません。この手紙の6章の7節と8節のところでパウロは次のように記しています。今日の箇所の後の6章の7節と8節のところをお読みしています。思い違いをしてはいけません。神は人から侮れることはありません。人は自分の蒔いたものをまた刈り取ることになるのです。自分の肉に蒔くものは肉から褒美を刈り取り、霊に蒔くものは霊から永遠の命を刈り取りますとあります。刈り取るという表現や滅びや永遠の命という言葉は、ここでパウロが最後の審判のことを考えているのを示しています。で、この6章7節と8節の最後の審判に備えるようにという勧めをパウロは5節のところでは、おのおのが自分の荷を負うことになるという短い言葉で示唆しているのでしょう。そしてパウロの手紙では、まず最初にキリストの救いの恵みが述べられて、そしてその後で救われた人が終わりの日に備えて生きるようにという勧めがなされます。ですから5節を、おのおのが自分の荷を負うことになると翻訳をして、最後の審判を示唆している言葉として理解するのは正しいことだと思います。そしてそれがもともとの聖書の原点の意味であるということを知った上で、命名が自分の重荷を担うべきですという教えになると読めばよろしいでしょう。この命名が自分の重荷を担うべきですという短い教えはとても大切な意味を持っています。第一に、最後の審判においては命名が神様に対して責任を負うのですから、クリスチャンはいつも神様の前に自分を置いてへり下って生きなければならないということです。つまり人と自分を比べて優越感やうぬぼれを持って生きてはならないということです。コリントの信じ手紙の5章10節、これは新約聖書の330ページの下の段にありますが、コリントの信じの手紙2の5章10節のところでもパウロは、私たちは皆キリストの裁きの座の前に立ち、善であれ悪であれ目体を住みかとしていた時に行ったことに応じて報いを受けねばならないと記しています。つまり最後の審判に備えるようにと警告をしているのです。そして第二に、この2節にある互いに重荷を担いなさいという教えの解き明かしの時にお話しいたしましたように、互いに重荷を負うということは他の人の罪の責任を負うのではないということです。私たちは最後の審判の時に神様に対して一人一人が責任を負います。神様に対する責任は一人一人が負うのですから、一人一人が自分の責任の範囲を持っています。他者の責任を自分が背負うことはできませんし、自分の責任を他者に負わせることはできません。ですから教会の交わりにおいては責任転嫁をしないで 一人一人が責任を負うということが大切なことなのです。このように、めいめいが自分の重荷を担うべきですという短い教えは、私たちがクリスチャンとしてどのように生きていくべきかということを教えている、短いですけれども大切な教えであると思います。このことを忘れないようにしたいと思います。それではお祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、私たちは小さなことでもうぬぼれたり、また優越感を持ったりして、でそれが自分の中だけで次第に大きくなって、神様から終わりの日には裁きを受けるものであるということを忘れてしまいそうになります。神様、私たちが自分をよく神様の基準で吟味して、絶えず自分の日々の歩みが神様の御前にあるということ、神様がすべてをご存知であるということを心に留めて、謙遜に歩むことができますように導いてください。そして私たちは終わりの日に神様から一人一人この地上で与えられた人生をどのように生きたかを、その責任を問われるものですから、絶えず悔い改め、そして感謝を持って日々の歩みをなすことができますように、どうぞ神様の聖霊によって私たちを絶えずお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。